今朝はヨハネの福音書13章34節と35節からの学びになります。13章はとても印象的なイメージがありますけれども、イエス様が弟子たちの足を洗ったというその章ですね。そしてイエス様はこのように弟子たちに言われました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。ヨハネ13章34節と35節です。メッセージのタイトルが新しい命令、新しい戒めにしようか命令にしようか迷ったんですけれども、まあ、戒め、より命令の方がすっきりしているかな。聖書では戒めとここで、読んでます。同じ言葉ですね。命令とも訳されている言葉、戒めとも訳されています。で、最初に福音に戒めとか命令ってあるのっていうことを考えるわけですけれども、イエス様はあるというふうにお考えになったようで、命令に関して、戒めに関してイエス様が言われたことは、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですというふうに言われました。さらに、それが14章の15節でしたけれども、14章の23節にはこういう言葉もあります。イエスは彼らに答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。これはすごい言葉だなというふうに思います。イエス様の言葉を守る、イエス様の戒め、イエス様の命令を守る。そうするとどういう良いことがあるのかというと、父が愛してくださり、そしてイエス様と父なる神がその人と共に、私たちと共に住んでくださる。それはすごい約束だなというふうに思いますけれども、そしてこの13章にもイエス様が足を洗ってお互いの足も洗い合いなさいという、愛し合いなさいという命令の後で、あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。どういうときに祝福されるのか、愛し合いなさいということがよく理解できて、そして大切な戒めは何ですか、はい、愛し合うことです、そういうふうに言えるようになったときに祝福されるのかというと、そうではなくて、それらのことを知っているなら、それを行うときあなた方は祝福されるのです。知ってるだけではまだ祝福はいただけないですよ。それを実行するときに祝福されますというふうにもイエス様は言われました。そしてイエス様は、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。イエス様は私たちを愛してくださっています。神は愛であるというふうに、このヨハネの福音書を書いたヨハネが手紙の中で書いていますけれども、 神様は全てのものを愛を持って行われる神であり、そして私たちにも全てのことを愛を持って行いなさいというふうに教えられる、命じられる神様です。第一コリント16章の14節で、一切のことを、全部、全てのことを愛を持って行いなさいというふうに言われました。この際の言葉も同じようなことを指しているのかな。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。マウト君大丈夫だよ。ナオさんもっと大きい声で話せるから。すべて主イエスの名によってなし、イエス様が行われるように、私たちもそのようにしなさい。そして全てのことをですね、父なる神に感謝を持ってそのようにしなさい。これを皆さんに読んでいただきたいんですけれども、これは大和君がいたら大和君に聞くところですけれども、何て読みますかね。全てを、あ、こねちゃいるななんて、すべてを
愛で、
そうなんです。こういうふうになると、これはすべてですから、今 AI を使うというのが流行ってます。でそれは非常に便利なものだと思います。でもその便利なものですごいものでありますけれども、使い方によっては恐ろしいものにもなり得るわけですよね。神様は私たちにその素晴らしいものを作る力も与えてくださいましたけれども、ですから神様の命令というのは愛で、愛を持って AI を使いなさいということだと思います。ですから全てを愛で、愛で AI を使う、これはしっかり私たちが守らないと、原子力というものも誤って使うと大変なことになりますけれども、その爆弾にしてしまったら大変なことですよね。それを日本は、戦争というもので体験しているわけですから、また原子力発電所の事故でも体験しているわけですから、すべてを愛を持って、 AI も愛を持ってということです。神様は愛を持ってすべてを創造されました。そして私たちが失敗するのをご存知の上で、それでも私たちを作ってくださいました。ですからエペソの手紙の中には、永遠において天と地を作られる前から私たちを救う計画は持っておられたというふうに聖書は教えています。そしてそれを実現されたわけですね、イエス様の十字架です。そして愛によって全てをお作りになり、愛をもって人間をお作りになり、献金の時に考えましたけれども、神様のその神様に似るように、神様の命を私たちにこう彫り込んだというか、神様の形に似るように私たちをお作りになったというふうに聖書は説明しています。そして私たちを創造し、私たちに地球を与えてくださり、そして私たちをその神の命に、神様の力、神様の形に作られたということは、私たちも創造的なものとして作ってくださったということだと思います。一つの意味はそう思います。ですから地球を与えてくださって神様は、 それを私たちに委ねてくださって創造的に管理しなさい、創造的な力を人間に与えてくださった。今朝朝食の時に、のりくんが話してくれたのはプロジェクト X、まあ、古いものかもしれないですけれども、という番組を見て、そして、私はあの番組はかなり好きなんですけれども毎回こう感動を受けるんですが、そして、そのどういうプロジェクトだったかというと今回はあのゴジラという映画なんですけれども、その CG というのは日本は遅れているんだそうです。なんとかアメリカに追いつきたい、そしてアメリカの CG のようにコンピューターグラフィックスですね、でゴジラにそれを使いたいという思った人が2人いたようで、そしてそれをそのプロジェクトをするために誰を使うかということで選ばれた1人の青年は不登校で不登おじいちゃん事情があっておじいちゃんおばあちゃんに預けられた子であったけれども、学校が嫌になってしまって行けなくなった。でおじいちゃんおばあちゃんがコンピューターを買ってくれて、それに彼は没頭して、そして、独学で CG の使い方を学んだっていうんですね。そしていろんなものを発表してたようなんですけれども、それがそのプロジェクトのリーダー2人のうち2人に止まったんでしょうね、目に止まって、そしてじゃあ彼も入れようじゃないかということで彼に声がかかって、もう1人はかなり優秀な学生であったらしいですけれども、その人も、仲間に加わって、そしてあのゴジラの CG ができたっていうことをですね、そのリーダーの2人のうち1人はがんになって、そして完成を見なかったということだったと思うんですけれども、私も見たんですけれども、高木さんにこれはいい映画だから見た方がいいというふうに言われて見て、本当にまあ、感動的でしたね。そしてスピルバーグが3回も見たっていうふうに言われたんだそうです。まあ、それだけでもすごい話だなというふうに思いますけれども、そういう想像力というものを人間に与えてくださったのは神様なんですよ。神様は創造された、そして創造する力を人間にも与えてくださった。ですから神様の創造という大きなプロジェクトですね、そして、その中に私たちがいろいろなそのプロジェクトを行うことができるように、ですからゴジラという映画を作るというプロジェクト、そこには完成に至るまで大変感動的なストーリーがある。そしていろいろなものを私たちが手掛けるすべてのことが、まあ、そんなに大きなプロジェクトでないにしても神様が与えてくださった創造的な力、どんな小さいものであってもそういうものを神様は私たちに与えてくださった。そしてそういうものを愛を持って使って、そしてこの地球というものを、命というものを、仲間を、愛し合って、使いなさいというのが神様の御心であったのではないかというふうに思います。何度も言う言葉でありますけれども、人生の答えは神様の愛なんですね。そしてその愛に応えて生きること、パリサイ人たちは聖書の裏から最初のページから終わりのページまでこう全部暗記しているぐらいによく知っていたと思います、知識は。ですけれども、その神様の愛に応えて生きていたか、答えは知っていたかもしれないけども、愛に応えて生きていたかというと、どうもそうではなかったようですね。そして、イエス様がここで言われたことは、お互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、弟子たちの足を洗ってイエス様は手本を示されました。その一つの例として 示された。だからあなた方もそのようにしなさい。ですけれども私たちは手本を示されたからそれができるかというとできないんですよ。ということはもう一つの例が必要なんです。イエス様の手本の例だけではなくて、イエス様の例、心、力、それが聖霊ですよね。聖霊はイエス様の霊というふうにも言われてますし、地の御霊というふうにも呼ばれています。それが私たち救われた者には一人一人にバプテスマの時に与えられますよというのは聖書の教えです。罪の許しと、そして賜物としての聖霊が与えられますよという、私たち一人一人に与えられている恵みでありますけれども、そのこのところが、この世の中は歪められてしまった。元をたどるとその悪魔の嘘によって歪められてしまい、神様との関係が壊れてしまった。ちょっと考えたんですけれども、そんなに詳しいわけではないですが、ちょっと調べてみると、聖書には創造の話があります。多くの神話にも創造の話があります。ですから時々学者たちは、ああ聖書の創世記の創造っていうのは古代のペルシャのにもある神話の創造をパクったもんだよっていうようなことも言うわけですが、内容を見てみると全然違うなっていう。多くの神話の場合争いがあるんですよ。必ず戦いがあって、神々の間に戦いがあって、その結果何かが生まれるっていう、まさにペルシャの神話はそういう始まりがあります。そして日本の神話を考えてみると、私も面白い神話だなというふうに、イザナギとイザナヨでしたっけ、すぐ名前忘れてしまうんですが、二人がこう争うわけですよ。まあイザナギは一生懸命こう愛してる妻を黄泉まで追っかけていくわけですけれども、追っかけたら大変なことになってしまって、そしてその逃げなくてはいけない状況なんですけれども、それで、そういう争いですよね。そして妻の方はもうあなたは私のこの死んでしまったわけですけど、黄泉の国にいるということは、そしてもう姿も、崩れてしまったというような、それを見られたから腹を立てて、もうあなたは返さないということでこう捕まえようとするんですけれども、なんとか振り切って逃げた。そしてこう、海の水かなんかでこうきれいにしているときに、左目を洗って何かがこう、確か左目を洗うって何が生まれたかっていうと、アマテラス大神が生まれたっていう、そういう、で右がなんか別な神が生まれてっていう、そういう神話でありますけれども、争いの中から何かが生まれるという例がローマ神話においてもそうですね。ですけれども聖書はもう最初から愛の神が愛を持って全てをお作りになったという、そういう話です。ですから争い戦いではなくて、神様お一人の技で、そのように、お一人といっても三位一体の神ですから、我々にいるように人間を作ろうという、もう最初からそういう言葉もあります。ですから私たち人間は、その私はそういう神話の背後にも、やはりサタンのこう歪めるというか、そういうものが入ってるんじゃないかと思います。そして私たち人間の歴史をずっとたどっていっても、神様から離れていった人間は争いを起こしていくわけですよね。カインがアベルを殺します。そしてさらにこう殺人が、争いが続いていくわけでありますけれども、そして悪魔という名前そのものも、敵という意味が、サタンという言葉は敵という意味ですね。 あるいは訴えるとか告発者という、黙示録の十二章に出てくる言葉でありますけれども、そして人間の分裂、争い、悪口を言い合う、つぶやきは悪魔的なものである。そして今の世の中、長い歴史を通して、そういう争いの歴史を通して今の世の中がありますけれども、ニュースといえば悪いニュースが圧倒的に多い。そういう悪いニュースによって私たちは、人間は形成されてしまう。ですけれども、私たちは、神様を知っている私たちは、神様の良い知らせ、福音によって形成される、そういうものであるということです。悪魔は、敵である、サタンである悪魔は、敵を作らせる、そして分裂や争いをもたらす。ですけれども、聖書は神様は無敵だというんです。二つの意味で無敵なんですけれども、悪魔は神様には絶対勝てないんですね。全然もう相手にもならない力では。ですから、そういった意味で無敵の力を持つ神様。そしてもう一つの無敵というのは、神様は敵も愛しなさいという方でありますから。ですから、無敵というのは敵を作らない、そして全ての人を愛してくださっている、ご自分に敵対する人、面に向かって神様に唾を吐くような人をも愛してくださっている。イエス様を十字架に貼り付けようという人、イエス様は、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているか自分でも分かっていないという言葉がありますけれども、神様は無敵の愛を持った神様である。無敵の力と無敵の愛を持っているお方であるんだ。そして神様の励ましは、私たちも無敵になれ、敵をも愛しなさい。そんなことできるわけないんですけど、自分たちの力ではできないです。それは神様の恵みの技であり、神様の聖霊が私たちを変えてくださらないと、その力でないと私たちにはそんなことはできないということですね。ですけれども、私たちも神様に愛されているから、無敵の神に愛されているから、愛することができるようになる。神様に許されているから、相手を許すことができるようになる。時々それが長い時間かかるかもしれないです。中地のり子さんも昇天されましたけれども、彼女が一人だけ許すことができない人がいたんだそうです。でも、やっと許すことができた。十何年かかかったそうです。でも、やっと許すことができたよっていう、本当に晴れ晴れとしたお顔で言われたのを覚えてますけれども、そしてですから、御霊の働きによって私たちは御霊の実を結ぶということです。御霊の実の中に愛がありますね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。それは自分の力ではそれはできない。それは御霊の実、神様の霊の実である。神様が私たちのうちに住んでいてくださって、働いてくださって、その実を結んでくださるんだ。そしてイエス様が言われたのは、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認める、知ることになるよ。で、一つここでありがたい言葉があったんですけれども、あなた方が私の弟子であること。弟子は完全じゃないんです。学んでるわけですから、見習いですから。 研修生ですから。ですから、私の弟子であることを、でもこの人は誰かから何かを学んでるんだという姿を見せる。それはできる。失敗もする。できないこともあるけれども、でもこの人はイエスというお方にを信じて従おうとしている。その姿を見てということだと思います。それを人々が認める。弟子は皆不完全です。その弟子が集まるところですから教会も不完全です。そして愛というものに関してはおそらく初代の教会もかなり苦労していたようです。第一コリントの手紙を読むと欠けていたのは愛だったです。ですから13章という素晴らしい愛の章があるのはそのためだ、そのおかげであるというか、そして、ヨハネの手紙もう愛だらけですよ。このヨハネの福音書に愛がこんなにはっきりと描かれているのにまだ必要であった。ですからヨハネはそれを繰り返します。もうヨハネの手紙の中に繰り返し愛愛愛と互いに愛し合いなさいと。で私が聞いたところによると、伝承ということで教会のヨハネは、伝説の人にもなっているわけですけれども、最後もうヨハネが年を取って説教の準備もできなかったのかどうか分からないですけれども、最後のもう最後の方のヨハネ の、あのメッセージというのは毎回同じだった。互いに愛し合いなさいっていう、そういう声になったかどうか分からないですけれども、それだけだそうです。私もそれだけでそういう住めばいいなというふうにも思っているんですけれども、それほど大事なものであり、それほど難しいものであるということなんだと思います。そして第一ペテロにも、その苦労の、後というか、形跡が、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで。つぶやきがあったんでしょう。いろいろな問題がありもう許せないとかいろいろあったんでしょう。ですけれども何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。先ほど花井ちゃんに教えたように愛を持っていると光の中を歩めるんですよ。そうすると問題、衝突、そういったものを光がありますから避けることができる。憎しみを持つと、嫌な心を持つと、私たちは闇の中を歩んでるんだそうです。そうするとぶつかるんですよ。何があるか見えないから。そしてその繰り返しですよ。光の中で歩まなければ私たちはそういう状況にあるということです。愛は、万国共通の言葉というふうにも言えるんだと思うんですけれども、ですからそれを見て人々はこの人はイエス様の弟子なんだということがわかる。弟子ですから弟子はどういうふうに歩むかというと、どういう姿勢で歩むかというと、見習いですからへりくだった、態度で歩むわけですね。そしてそのイエス様の弟子だということが分かるということは、イエス様はすごいんだなというのが分かるということです。で、それはマタイの福音書の5章ですね、10節あたりだったと思うんですけれども、世の光、地の塩となりなさいというところでイエス様が言われたのは、あなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。ですから私たちの行いを見て、イエス様の弟子である私たちの行いを見て、人が神様すごい、私たちすごいと言わないんですよ。大抵 私たちの生活の中では、あなたすごいですね、自分が褒められるっていうのが大事の場合が多いですけれども、ここではそうではなくて、父が崇められるように、すべての人が、あなたはイエス様の弟子なんですね、イエス様すごいですねっていう、あなたがすごいですねを求めたのはパリサイ人です。ですから人前でわざわざ褒められるようなことをやるわけですよ。ですけれども、ここで言われているのは、あなた方の良い行いを見て天におられる、見えないですよ、あなた方の死が崇められるようにしなさい。それは私たちの頭の中に、心の中に留めておく必要があると思います。そしてイエス様が12章で言われた言葉は、私が地上から上げられるなら、私は全ての人を自分のところに引き寄せます。イエス様の十字架のことをですね。ですからこのところで、そこでもイエス様の十字架の愛によって、イエス様は全ての人を私のところに寄せます、愛が鍵であるということですね。短く言うと愛鍵になります。そして愛が伝道の鍵でもある、成長の鍵でもある。そしてその鍵はどういう形をしているかというと、十字架の形をしているんです。そして私たちも心もその十字架の愛によってこう形成されなくてはならないということだと思います。ですから神様はとてつもないことを始められた、それが創造です。そして私たちは少し前に、やったことは、旧約と新約がある、古い契約、古い関係と新しい関係があるという。ですから神様は、愛というプロジェクト、愛というものを始めた。そしてその中に本来私たちの小さなプロジェクト、私たちのプロジェクト愛、一人一人、あるいは仲間で、会社で、学校で、チームで、友達同士で、いろんなプロジェクトが私たちにはできるように神様が作ってくださったんですよ。そういうプロジェクトの中に私たちは生きている。だけれども私たちは悪魔にそのかされて、そして自分たちの欲に負けて、弱さに負けて、こういう世の中にしてしまった。ですけれども、イエス様は来られた、新しいプロジェクトを始められた。ですから新プロジェクト愛になるんだと思うんですけれども、その中に神様は救われたということは、私たちが招き入れられてるんですよ。プロジェクトのメンバーですよ。観客じゃないんですよ。一人一人が神様の新しいプロジェクトの、新プロジェクト愛のメンバーであるということです。創造を、それで私はヨハネの13章でこうイメージ的に想像して大好きな箇所が、もうイエス様はこの世を去っていかれる、十字架について去っていかれる、その何日か前の話ですから、もう最後なんですよ。最後にイエス様がされたことで、弟子たちが集まってます。その最後の晩餐のにつながるところでありますから、弟子たちが集まっていて、そして弟子たちはそのテーブルを囲んでいるわけですけれども、こうでイエス様が何を教えるかというと、これから弟子たちに何をしてほしいかということを伝える。イエス様が、ですからこれはもう最高の戦略会議というか、そういう場面ですね。そして世界地図があるかもしれないですね。弟子たちはこうそれぞれ格好を整えていて、そしてそこに最高司令官であるイエス様が入ってくるんですよ。どういう格好で入ってくるかというと、腰にタオルを巻いて、桶を持って、タオルとバケツを持って入ってくるわけですよ。そして世界地図の上にポンとそれを乗せて、いいかお前たち、 これで世界を征服せよ。で、弟子たちその時分かったかどうか分かんないですけれども、歴史を見ていくと、あれ本当に弟子たちタオルとバケツで世界もう少しで征服するところだったよ、そこまで行くんですよ。ローマかなわないんですから、バケツとタオルに。どんなにどんな武器を持っても、財力を持っても、どうだけ潰そうとしても。ですけど、それが教会の歴史を見ていると変わっちゃうんですよ。で、そのタオルが何かこう偉い司祭たちがこう肩にかけるきれいな、なんか絹かなんかで刺繍なんか入ってるものに変わってしまって、そのバケツが水を汲んで汚いこう足を洗うはずのバケツがなんか おかしな形になって、こう頭の上に乗っかるような形になっちゃって冠になっちゃってるんですよ。そうなった時に教会は強かったです。そのヨーロッパの王たちと肩を並べるぐらいの法王というのは力を持つようになりました。頭にバケツを乗っけた、そのかっこいいバケツを乗っけてそのなっちゃったんですけれども、あるいは王よりも強い時もありました。だけれども本当の力を失ってしまっていた。ですから私たちも気をつけないと、そのこの世を見てこの世の力で何とかしようというふうになると、かっこいい体裁はこう整えられるかもしれないんですけれども、中身は伴わないということを覚えておく必要があると思います。そのプロジェクトを、いや、なんとイエス様がその最高の戦略として、プロジェクトをバケツというとあんまりかっこよくないですから、で聖書ではオケって書いてありましたので、ああそっちの方がいいかな、プロジェクトオケ、プロジェクトオケということで、それだけです。今日のダジャレはもうなかなか覚えやすくていいんじゃないかなと思って、では最後にみんなで、エペソの教会も愛ということでは苦労してたようです。ですからパウロはエペソの教会のために素晴らしい祈りを捧げるんですよ。その祈りを私たちの祈りとして捧げて終わりにしたいと思います。ご一緒にお願いします。か父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って私たちの内なる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストが私たちの信仰によって私たちの心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いている私たちが全ての生徒とともに、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまで私たちが満たされますように、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりまたキリストイエスにより栄光が世にわたって常しえまでありますように、アーメン。エペソの3章16節から21節でした。私たちの、個人的な祈りにも加えたい言葉であると思います。